本日は全世界の教会の一番の原点、誕生日とも言うべき記念の日であります。キリスト教約2000年の歴史を持つと言いますが、世界中のキリスト教の教会、その姿を見ていきますと、これもキリスト教なのか、驚くようなキリスト教の流れが各地にあります。アフリカのエチオピアという国にあるキリスト教は、おそらく初めて見る方は仰天するような、これもキリスト教なのかと驚かれることがきっとあります。アジアの山岳民族の中で静かに営まれているキリスト教の教会の信徒たちもあり、アマゾンのジャングルの中にある人々もあり、それぞれに述べ伝えられた福音に従ってその信仰の生活を歩んでいます。ただ礼拝の仕方や信仰の姿というものはそれぞれ違いがあって、誠に多様であります。しかしそれらをずっと遡って手繰ってまいりますと、一番の出発点、原点として今日のこのペンテコステ、聖霊降臨と言われる出来事が始まりとなるわけです。イエス・キリストが十字架の死から三日目に死に勝利してよみがえられた、あのイースターから50日目の出来事でありました。この日はもともとのイスラエルの民、ユダヤの暦では五旬節という祝いの日でした。五旬節、多分若い人たちには読めないでしょうし、わからないでありましょう。五は五つの五ですが、旬というのは一十百千万の十の数字を表す言葉ですね。そして節、節目です。五旬節、五十日目の節目の祝いの日なんです。で、これは昔ですね、旧約聖書の一番最初、創世出エジプト記のところで、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態にあったところから神によって救い出された、あのいわゆる出エジプトと言われる出来事が起こっていく。海を分けるという驚くべき奇跡も起こり、荒れ果てた地を多くの人々が旅をしていくわけですが、ついに神の山シナイのふもとにたどり着きました。そして指導者モーセが神の山シナイに登りまして、そこで十戒と言われる、立法の代表となるものを授けられてきたわけであります。もともとのユダヤ教ではこの五旬祭とは、この律法を授けられた、授与された祝いの日でありました。おそらく今日のこの5月27日は東京のにもありますシナゴーグでもそうですし、全国世界各地のユダヤ教のシナゴーグ街道ではですね、この五旬節、律法を授けられた祝いの礼拝を守っているはずであります。で、実はそれがいわゆるベース、下敷きになっておりまして、主の復活から50日目に主イエスが生前約束しておられた聖霊が使わされるということがついに成就したわけです。今日のヨハネによる福音書では、最後の晩餐の席で主はそのことを予告しておられました。聖霊のことをいろいろな言い方で表現しています。今日の読んでいただきました御言葉では、まず弁護者、それから真理の霊、聖霊などですね。 この弁護者真理の霊、聖霊と、まあ、いろいろと言い分けられる神から与えられる聖なる霊、これが弟子たちに下ることによって、教会という共同体が誕生しました。そのずっと延長線上に、私たちも連なっているわけです。この聖霊が弟子たちに下り、教会が誕生した。これは大変なことで、キリスト教にとって、イースター、クリスマスに並ぶ三大祝祭日の一つと数えられるようになりました。今日のヨハネによる福音書の御言葉では、これは、まさにペンテコステの出来事は、その約束の実現、成就でした。目に見えず、手で触れることもできない、聖霊をどのように知ることができるのかを、主イエスはあらかじめ教えておられます。答えは、主イエスキリストの言葉を守るということにありました。主の言葉を守る、掟とも言われますが、その時に、この目で見ることのできぬ聖霊、手で触ることのできぬ聖霊を知るということが起こるというのです。いつも申し上げることですが、聖霊という言葉は、もともとの新約聖書の言語であるギリシャ語や、旧約聖書の言語であるヘブライ語では、風とか、息吹という意味の言葉であります。私は特にこの風という言葉のイメージがしやすいと思うのです。ちょうど春、水田の農家はですね、5月の連休前後に田植えをいたします。水の張られた田んぼで小さな稲の苗が植え付けられていきます。今ではほとんど機械化されて、ざーっと田植えがなされていきますが、山の方や古い四角形に整備されていない田んぼなどでは、手植えで今でも植え付けられていきます。そうやって植えられた稲の苗、輝く水面を風が吹いていく。そうしますと小さな苗が、さざ波とともに、そよいでいくわけです。そうしますと、遠く離れて見てても、ああ、あそこに風が吹いている。すぐにわかる。この田んぼは秋になりますと収穫の時を迎え、黄金色に色づいた稲の穂が重そうに首を、頭を垂れている頃、やはり風がその田んぼの上を過ぎていくときに、稲の穂がこう波打つように見えてまいります。ああ、そこに風が走っている、通っている。それがわかります。山の木々を見ても、その枝や葉が揺らぎ、ざわめき、揺さぶられる様を見るときに、そこに風があるのだ。風が働いている。そう見ることができます。いくつものイメージを膨らませることができますが、聖霊は、この肉眼で見ることも、手で触れることもできませんが、まさに風のように、その働きを通して確かに存在し、力強い働きをしていることを知ることができます。何か聖霊の働きというと、どうも宗教の世界というのは、霊が大好きで、よく出てくる。キリスト教もやっぱりそうかと。聖霊というと、何かこう、いわゆる神秘体験のようなもので、こう一生懸命こう熱心に祈っているうちに、だんだんこう、恍惚状態になってきて、心理学でいうところのトランス状態に入ってですね、幻聴や幻覚を持つような、そういう神秘体験として聖霊を感じ取るというようなものでは、実はありません。まあキリスト教の中には多少それを持っているところもありますけれども、 基本的に聖書の御言葉はそれを教えているわけではありません。聖霊の風のように働き、ヨットや大型帆船を勢いよく海原を走らせていくこの力強い働きは、そういう神秘体験のようなものではなくて、主イエスの御言葉を忠実に守るということにおいて発揮されるのだ。そう教えられています。肝心要のポイントは、主の言葉、掟をいかに忠実に守り実行していくかということにあるのです。ヨハネによる福音書の御言葉は、これは最後の晩餐の席での言葉であります。主イエスがいなくなってしまうと予告されて、弟子たちは動揺しています。不安と恐れに駆られています。そんな弟子たちに、主は聖霊が使わされるときに、主が語られた言葉をことごとく思い起こさせ、その意味を知らしめる。そしてそこに平和を与えてくださるというのです。最後に主は、心を騒がせるな、怯えるな、と力強く言われるわけです。この場面では、聖霊のことなどろくに考えることもできない弟子たちに、まさにその心騒ぎ恐れている者に、聖霊こそが目を開き、変革を与え、そして平和平安を与えるというのです。それは主の言葉に固着することです。自分の考えをあれこれと堂々巡りさせながら思い巡らしていくのではなくて、主の言葉にどこまでも固着していく。固着するというのは、きっちりくっつくということで、主の言葉で頭をいっぱいにし、何度も何度も繰り返しその御言葉を読み、暗唱するほどに読んで親しむ。そしてその言葉にいかに従っていくかを最重要課題とするということです。ただしこれを何かプレッシャーのように、義務のように、やらなければやらなければと思い続けるのではなくて、実際に淡々と実行してみればいいのです。まずは、懸命に聖書を読む。通勤の途中で電車の中で周りの人の目が気になるならば、携帯電話の中に入れててもいいし、小さなメモでもいいし、何でもいい。通勤電車の中でも、あるいは休憩の途中でも、朝起きた時でも、眠る前でも、食事の前でも、公園に散歩に行った時でも、小さなメモ用紙に、あるいは携帯電話やスマートフォンなどに、今日の、その時の主の言葉を書いて、暗唱するまで繰り返し唱え、そして覚えていく。それは自分が抱えている課題や重荷や問題に対して、すぐにストレートな答えとはならないでありましょう。しかし、この御言葉に固着する。とことん御言葉にまずは聞いていく。そのことを実行していく中で、そこにまさに聖霊の助けと働きが与えられてくる。それは最も基本に原点に、主イエスが十字架の犠牲をもって、この自分のすべての罪を許し、共に歩んでくださっているということを、頭の中で理解するのではなくて、何度も何度も御言葉に固着し、そこに立ち続ける中で、何が起こるかというと、あの十字架の許しによって主が自分と必ず一緒にいてくれるのだということを腹の底から、腹綿の奥底から本当にそうだと確信する、その確信を与えられていく。 問題はすぐには解決しないかもしれない。いや、しないだろう。しかし、自分という人間が、主の手の中にあって生かされているのだ。だから余計な心配はしない。そう言える。これは今日の旧約聖書の御言葉、エゼキエル書の枯れた骨の復活の記事につながっています。エゼキエル書の御言葉は、神に背いた罪のゆえに、裁きとしてバビロンに捕囚となってしまったイスラエルの民、国が滅びてしまった。それは神に選ばれた選民としてのアイデンティティ、自分たちの誇りや自意識や、そういうものが、アイデンティティと言われるものが崩される危機に直面したことでありました。そこから、それまでバラバラに伝承されていたものを一つに編纂し、自分たち神の民の歩みを総決算しようとしたのです。そうして自分たちは一体何者なのか、それを再確認しようとしました。アイデンティティを確立しようとしたのです。それが今私たちが手にしている旧約聖書のモーセ五書と言われる創出レビ民申命記、特にこの五つの書が編纂されてくる、成立してくる一番元にある根拠であり動機でありました。そしてそのまさにその時代に傍らに寄り添っていたのがエゼキエルという預言者です。もう一人エレミアという預言者がいますが、エレミアはイスラエルの地に残って預言し続けた預言者でした。これに対してエゼキエルは捕囚の民の一員としてバビロンに連れてかれた一人であったんです。この捕囚という捕虜の捕に囚人の囚と書きますが、捕囚は奴隷として使おうというわけで、できるだけ有能な、高く売りつけたりすることのできる、そういう人が、まずは最優先で連れてかれました。エゼキエルという人は、神殿で仕えていた祭司でありまして、まあ、いわゆる知識人ですね。物の読み書きができ、いろいろな、立法についての知識もあり、そういう法的な、知識やセンスを持っている。そういう祭司でした。ですから、真っ先にバビロンに連れてかれた一人です。異国の地バビロンで、生活の場所など何から何まで、一から整えていかなければならない事態のでありました。エゼキエルは、このバビロン捕囚が神の裁きであり、これを真摯に受け止めて、本当に悔い改めるならば、再起していく道があるのだ。備えられているのだ。と告げるわけです。エレミアもそうでしたけども、このエゼキエルの言葉もなかなか聞いてもらえずにおりましたが、最後の最後に一旦滅ぼされて乾ける骨となってしまったイスラエルも、主なる神が哀れに思い霊を吹き込んでくださり、この死せる民を蘇らせる御業を成してくださるのだ。それが今日のエゼキエル書37章のあの枯れた谷に枯れた骨が渦巻いていっぱいあって、その骨がですね、カタカタと音を立てて近寄り、そして筋と肉がつき皮で覆われて、一人の人がそこに立ち上がっていく。多くの人の群れがそこに再び起こっていくという、その幻となって表された。主は言われる。主なる神はこう言われる。 霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。こうして生き返らされた者たちは自分の足で立ったとあるのです。神の霊によって生きる者、自立した人間になった。このエゼキエル書の御言葉は、今日、ペンテコステのこの日に、まさしく改めてきちっと成就したと言えるでしょう。ヨハネ福音書の最後の晩餐の席で、主が予告しておられたように、弁護者にして真理の霊である聖霊が使わされる。その霊は、感覚的に感情的に捉えられるものではなくて、どこまでも主の言葉を守るということの中に、確かにその力強い働きと存在そのものを知らされるでしょう。しかし残念ですが、誠に残念ですが、主の言葉を守ろうとしても、守りきれない弱さや愚かさを抱えている私たちです。ああ、聖書をきちっと読まなくちゃ、主の御言葉に立たなくちゃと思いを新たにしながらも、三日坊主で終わってしまうのが私たちであります。いいとこ続いて一ヶ月、数ヶ月、半年。またそれが消えてってしまう。そういう弱さだけではない。様々な圧力や誘惑が襲いかかるときに、たちまちに主の言葉に立つことから離れてしまう。しかし、まさにそこに祈りの方を広げていくときに、聖霊は弁護者として、父なる神の間に立って、愚かで弱く、すぐに挫折する私たちのために取りなしをしてくださる。弁護士という仕事、弁護者。これは被告人のために弁護をするわけです。何か犯罪や悪いことを罪を犯してしまった被告人に、いや、この人は故意にわざとこういうことをしたのではなくて、これこれこういう事情があって、そしてこういう犯罪を犯してしまったのです。同じ犯罪、同じ出来事であったとしても、その背後にある事情を懸命に裁判において解きながら、この被告人たる者のために取りなしをしていくわけです。そしてその者の受けるべき罰や、あるいは受けなくてよい、罰。つまりこの人は無罪です。訴えられていることに正しい根拠はありませんと言って間に入っていくわけですね。そういう弁護者、弁護士の働きを私たちはイメージしながら、聖霊が弁護者だと言われているということは、要するに私たちは主の言葉に立たなくちゃいけないんだ。主の言葉にしっかりと立って聖霊を知ることができるんですよと言われて、ああそうしようと思いながらも、すぐに挫折していく私たちのことがあるわけです。思うように主の言葉に立ち続けることができない私たちがあるわけです。そういう私たちのためにまさにこの弁護者なる聖霊は、父なる神との間に入って、取りなしをしてくださる。そして改めて目を開かせ、十字架を仰がせていく。そしてあの十字架にある主の許しというものが、途中で挫折し裏切ったり失敗してしまうような私たちのそれらのあらゆる罪をなおも許すという真理を知らされていくわけです。そこにある許しが真実であることを知らされるのです。だから、お前は今ここにこのように生かされているのではないか。 自分の愚かさや弱さのゆえに主を失い、信仰を失い、迷子のようになってしまうのではないかという不安や恐れを潜在的に持っているかもしれない。求道している方々は、そういう自分の弱さや愚かさを嫌というほど思い知らされているから、洗礼を受けて信仰者となったとしても、再び裏切り挫折してしまうことが予想され、だから躊躇しているものもあるかもしれない。しかし、だからこそそこで祈るのです。弟子たちが主に、祈って待てと言われて、本当にその通りに祈って待った。その祈りの方を高く上げ広げていくときに、風のような聖霊が吹きつけて、つまずきと愚かさと裏切りの過去と歴史を抱えた中で、弁護者なる聖霊が働きかけて、真理の霊として、十字架にある真理、尽きることのない許しとそこにある命に目を開かせてくれるでしょう。自分のことを自分で勝手に決めつけるな。作り主はお前ではないんだと。今できることは祈ることだ。そしてついに目を開かれて真理を知るものとなるときに、その真理は困難に立ち向かう力を腹の底から起こしてくるだろう。不安に駆られていたのが、もう恐れるものはないと力むことなく、自然体でいい、様々な権力や悪しき力の前にまっすぐに背を伸ばして立つことになるだろう。迷いの中にあるものは、自分のなすべきこと、語るべきことが、この真理を基盤として見えてくるだろう。時にはまっすぐにぶつかり戦う。時には沈黙して時を待つ。時には蛇のごとく賢く鳩のように素直に、人間の欲望や野心や思惑が渦巻くこの世界を生き抜いてゆく。そしてもはや心は騒がず、腹が据わって、ただ忠実なしもべとしてやるべきことと信ずることをしてゆく。語るべきと信ずることを語る。主の平和は、世の中がなお揺れ動く中、混乱する中に、そして私たち自身が様々なつまずきや迷いや恐れに駆られていく中で、祈りの方を上げながら、この主の言葉になお立ち続けていきたい。主の平和は、どんなに世の中が揺れ動き混乱しようとも、私たち自身もそこにふらふらと揺れ迷いつまずこうとも、それでもその御言葉を通して聖霊の助けをいただいて、その平和が与えられてくると言えるでしょう。主は言われる。私を愛する人は私の言葉を守る。祈りつつ何度でもやり直して、聖霊の弁護者としての聖霊の取りなしを数えきれないほどいただきながら、もう一度御言葉に変える。すると私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところへ行き一緒に住む。父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の神がまさしくこの私たちを住まいとして住んでくださるのだ。どうかその光栄を、その恵みを深く味わい知るものとなれますように。 今日から始まる一週間、どうぞお一人一人自分の生活の中で主の言葉に立つ、主の言葉に固着し聞き続けていく具体的な生活を一緒に模索していきましょう。